夜更かしの読み明かし読書会です。西川彩乃です。
永井玲です。
大島康之です。
私たちは今小林武史蟹工船読んでます、はい、これ3本目ですけれども、はい、前回はですねこの武史さんの比喩表現、うんうん、またなんか私たち読者の視点を、うん、うまいとこに持っていく技術、うんうん、とにかくすごい
解説も交えてくる縦横無尽の客観性と主観性、
うん、素晴らしいですねっていう話とかをねしましたけれども、
この人が、うん、はい、例えばあと20年とか生きてたらどこまで行ったのかって本気で思ってしまうな。
確かに ね
50歳とかまで生きてたらその夏目漱石森鴎外小林武史みたいな存在になってた可能性も俺あると思っちゃうな。
そうか、20歳でこれ書いてんだもんな。
そうですよ、ね、我々より年下でもう亡くなってますからね。
20代で納豆の糸出る。
ね。でしかも銀行で働いてたっていう人ですよ。う
ん、ね。
うん。
まあ最終的にね、共産党員になって、まあ
拷問によって殺されてしまったという、
まあ時代もね、
有名な写真がありますけれどもね。
はい、まあそんな中で、ちょっと私がね、はい、これぜひ紹介したいと思ったところが、ごめんなさい、例に漏れず、青空文庫ですので、ページ数提示できませんが、はい、9つ目の。
はい、9。
9のところですね。いいか、まあ仮に金持ちが金を出して作ったから船があるとしてもいいさと、うん、こう最後のシーンですね。
文庫119ページですね。
ありがとうございます、はい、こうどもりがこう体をゆすりながら相槌を打ったっていうところの後ですね、うん、に喋るんですね、うん、でまあその芝浦って人が喋ってるのかなか分かんないんだけれども、
うんうんうん、
ここであの重要な気づきを得るんですよね、はい、で船が水夫と家父がいなかったら動くのかと、
うんうんうん、ここね、
ここがすごい大きなところで、
ちょっと面白いよね。
俺たちが働かなかったら一匹のカニだって金持ちの懐に入っていくか、うん、いいか、俺たちがこの夏この一夏ここで働いてそれで一体どのくらい金が入ってくる、
うん、
っていうふうにまあいろいろ言うわけですけれども、うん、もう一回言うんですね。水夫と家父がいなかったら船は動かないんだ、うん、労働者が働かねばビタ一文だって金持ちの懐には入らないんだ、
うん、
これがめちゃくちゃ大事なんですよ、うん、ごめんなさい、もうちょっと読みたいわ。さっき言った船を買ったり道具を用意したり支度をする金もやっぱり他の労働者が血を絞って儲けさせてやった、うん、俺たちから絞り取って生き上がった金なんだ、うん、金持ちと俺たちとは親と子なんだって言うんですよね、うんう
んうん、親と子だなんだけどね、
なんだ、うん、って言うんですけど、
だから親が自分たちってことですかね、むしろ違うか、
あーそこが
難しいな、これ
難しいね、順番的にはね、金持ちが親っぽいけれども、
うん、
かどね、
親子が支え合うっていう話なのかな、うん、
ね、
うん、
でもなんか まさにそうで、まあ、主人と奴隷みたいなモデルで考えた時に、うん、両方がものすごい依存関係にあるっていうのが資本主義の特徴なわけですよね、うん、主人はなぜ主人たらしめられるかって、奴隷がいないと主人になれないと、うん、で奴隷もまた主人がいないと奴隷ではないんだけれども、うん、その抑圧が一生描かれてるよねみたいな前半はね、うん、で話をこれまで1回2回目してきたんだけども、うん、やっぱ何が決定的に重要かって気づくってことですよね、うん、俺たちには力があるってことに気づくと、うん、でそれが自分たちには力がある感情を思い出すっていう面もあるし、同時に構造に気づくことですよね、
うんうん、
あれ俺たちいなかったらこいつらどうすんの、うん、って惨めにもう人間扱い全くされなくってね、会話のところでどこだったっけな、ね、3のところで会話してんだけど、
はい、
まあ、人間の命を何だって思ってやがるんだと、人間の命そうよ、ところが浅川ってこれ監督ですね、
うん、
はお前たちを土台人間だなんて思っていないよっていう発言があるくらい、うん、自分たちは人間扱いされてないってことも分かってるわけですよ、
うんうんうん、
でだんだん自分自身も自分を人間だと思わなくなってくわけですよね、うんうん、無力さってことに惨めさに慣れていって、うんうんうん、って言うんだけども、あれ俺らがいなきゃお前ら稼げないじゃんと、うん、いうことはすごい依存関係にあって、だからサボタージュとストライキが力を持つんですよね、はい、そこが大事で、
うんうん、気づけたっていうところです
ね、やりませんってことじゃなくって、うん、お前ら俺らがいなかったら、うん、資本主義成り立たないと、うん、しお前ら金持ちになれないよと、うん、いうことに、だからなんかただただやりたくないとかいう話じゃないんですよ、
う
ん、
そうですね、
子供が掃除サボるとか、うん、部活サボるとかっていうのとはわけが違うっていう
わけが違う
ことですよね、うん、意思表示としてのサボタージュと、ストライキっていうことに自分で気づくっていうことですね、うん、これはね、
そこがすごい、
本当にね、私もここ付箋貼ってて、うん、やっぱすごい気づきの瞬間でここから行動に起こすわけじゃないですか、うん、でも確かにさっき言ってたどっちが親でどっちが子かっていうのは わかんないですね。
ここからだとね、この人がどう考えているキャラクターなのかはちょっと分かりならないようになってますね。
すごい重要な気づきだけど、うん、なんでここで親と子っていう表現にしたんでしょうね。
ちょっと飛んでる気はする。ここ
なんかあれでもいいのにね、あのなんか、ま、回るみたいな。水車、
水車
水車
水車か、
水車の何と何。
いや確かにね、部品がちょっとあんまないから。
あ、2つの水車ね。
いやなんかそう、
歯車でこ う,
こ う, 回るみたいな。あ、こう互いに
相互に回ってるみたいな。
水車はあんま見たことなかった。
それが悪かったんだけど。
あ、でも分かりますよ。そのなんだろうな、相互依存的な構造になってるにもかかわらず、でも権力はなぜか片方にあるっていう。
そうだね、
現代の社会のすごく、まあ、理想的な働き方っていうのは、発注する側と受注する側が対等であって、
うん、
でそのマッチングがそのどっちかの、まあ、暴力的権力的なパワーによってじゃなく、相談で決まっていくのが、まあ、我々の仕事もそうですけど、
うん、
全部理想的じゃないですか。それがなぜか片方にだけ偏ってるのはなぜかっていうことに気づき始めた時代っていうか、だから相互依存的であることは悪いことじゃないんだけれども、相互依存的であるはずなのになぜか A の方だけが B に対して権力を持っているということ。
そうですね、うん、だけど それは一方的にただ生まれながらに権力を持ってるんじゃなくって、うん、ある構造の中でたまたまそうであるっていうことなわけですよね。恣意的であるってこともそうだし、
ある意味そうじゃなくていいのに騙されてるってことだと思うんですけどね。
もあるし、同時に俺たちがいないとお前ら権力持てないじゃんっていう気づきですよね、
うん、
だから自分たちの存在主体性の回復でもあって、
うん、
っていうところが私はすごい大事だと思うし、
うん、
この今ストライキって特に去年ものすごいね、今の日本社会に照らして時事的に考えてみると、そごうのアパートのストライキっていうものすごい歴史的なことがあったわけですよね、うん、でしかも成功を収めたと、
うん、
でなんか多くの人がこんな久しぶりみたいな、百貨店のストなんて久しぶりみたいな、
うん、
で最近だと医療従事者の人たちがストを起こしますよっていう団体交渉をして、でスト回避したんですよね、
うん、
向こうが飲んで、うん、あの賃上げになったというようなこととかもあって、でなんか結構ストってなんか迷惑かけるじゃんみたいな、
うんうん、
なんかよくわかんないなんかその、うん、SNS とかでね、反応とかでもたまに見たんだけれども、うん、でもやっぱり労働者の正当な権利であるし、
うん、
あのすごい主体性の回復でもあるから、あのものすごい大事だと思うんですよ、
うん、
でたまたま私おいでよでほら西川さんと同じ水曜の回で、はい、そごうのアパートのストの、
うん、
ニュースやりましたよね。
ニュースやったじゃないですか、
は
い、
一回ねストライキをクリエイティブもしてて、
うんうん、あそうなの。
そうだからめっちゃいいじゃん。だからこの鍵交戦が今の時代とまさにつながって、だって一回は私たちの父母世代はすごいストライキがさいっぱいあってめちゃくちゃあったんですよね、
うん
うん、電車今日乗れないわとか、
う
ん
う
ん、放送局もすごいあったって聞いてたけど、一回やっぱそれがなくなって、
うん、
で去年そういうことがあったわけだから、
うん
っていうとこですよね。
そうですね、
取り上げましたもんねニュースでね、
うんうん、
でしかもそこで記者の方が現地でこうリポートしてて、
はいはい、
で私本当に爆笑したんだけど、
うん、
あの池袋を歩く人に ね、
うん、
あのねみんなにインタビューした8人ほどにインタビューしたら、
うん、
皆さんがジャストというのは労働者の当然の権利だと言っていました、こちらからは以上ですっておっしゃってて、
うん、
なんて素晴らしいラジオなんだと思って、結構なんか迷惑かけるみたいな。
なるほど、44でそういう意見が出る可能性もありますよね。
そうなんか意外にそういう感じ で、
うん、
で実際調査すると若者がストに対して全く抵抗感がないっていうか、
うん、
いやいいっしょみたいな、
うんうんうん、
やるべきみたいな、
うんうん
う
ん、
だからそれも一回そのストがこうグーッと下がった時に、
うん、
結構迷惑かけるとか、
うんうん、
なんか仕事ただサボってるだけじゃないかみたいな言説が一瞬あったみたいなんですけど、またなんか割とみんな受け入れ始めてるっていうのは聞きましたね、
うん、とかやばい、そういう状況にもなって
なってる
っていうか、その労働者が権利をそういう形でしかアピールしないと、
うん、
組織が変わらないっていう経済状況になっちゃってるっていうのはすごい大きいなと思います。
確かにね、
はい、
かにあとなんかある種2段階目の人権の目覚めみたいなのもすごい今の時代にはある気がしていて、
はい、
この時期は1つ目の人権の目覚めの時代だったと思うんですよ、
はい、
で近代に目覚めて、で日本が近代化していく中で近代化がすごい遅れてるからこそ、まあ、追いつかなきゃみたいな、それこそロシアを仮想敵国として盛り上がっていくっていう大義名分のもとに搾取構造が、まあ、多分、まあ、他の国でももちろん似たようなことはあっただろうけれども、すごく多分遅れていたっていうことだと思うんですけど、単純にこう近代的自我の目覚めみたいな、でそれが資本主義に追いつけ追い越せみたいな感じだったのプラス、今で言うとその新卒一括採用みたいな システムとかがそんなに合理的じゃないよねみたいな、
うん、
高度経済成長前提の社会はもう作れないよねみたいな、
うん、
風になってきている。でバブルも終わってしまっている、うん、で日本がこれから衰退していくんだという前提のもとに、いや社会のために言ってて頑張っても報われない可能性高くねみたいな感じになってきて、
うん、
でその精神疾患とかメンタルヘルスとかの認識とかもどんどん高まっていって、
うん、
そのダメ人間みたいな風に思ってた自分ってこれある種の個性であったり疾患だったりするんだみたいなことの気づきが今なんか第二人権発芽期みたいな、うん、ことだと思うんですよ、うん、っていう意味で言うと今この時代とすごくパラレルだなというふうに思っていて、
うん、
今の子たちは弱いとかわがままだとかってまあ言われたりするし、まあもちろんもう物心ついた時からネット依存みたいな TikTok 依存 SNS 依存みたいな感じになって何もできないまま生かされてるみたいな子たちもまあいっぱいいるからそれはそれで問題だと思うんだけども、なんか自我の目覚め方っていうことで言うと、通り一遍の大人よりも人権意識が高い可能性があるっていうのはそういうことなんじゃないかなとかも思っていて、
うんうん、
今の時代の人が若者が読むと全然わかるって、
うん、
普通じゃんみたいな、うん、風になるような気もする。
だってカニコンセンって何年か前になんか爆発的に売れたんですよね。
あ、そうですか。
リバイバルみたいな感じ
でなんかブームがあったらしいですね。
あ、そうなんだ。
カニコンセンブームって言って
今やもう本当に
だその時ほら漫画家とかされて、うんうん、いっぱい出版物が出たみたいです、
ね、うんうん、あ、それね
思ってますけど、うん、危険な本とかっていうよりかはもうただただもう共感の書っていうか
ね、
う
ん、まあ共感そうなんよね。だから前半に共感する人がね
それがさあ私はその、うん、さっきから言ってる今の世につながってる辛さだと思ってて、
う
ん
ね、
現代の辛さだと思うんですよね、うんうんうん、だから
人権意識高まってるけど、ね、社会は別にあんま良くなってないっていう、
で本当は共感したくないのよ、わ、
うん、
かるみたいな、なんで、うん、なんでやねんみたいな、
ひどい時代がありましたねって言いたいのに、
だって100年前だよこれ、
ね、
あんま、100年前、
1929年だもん、ほぼ100年前でしょ、うん、
だからそのカニ、
ね、
でカニを取らせる肉体労働の構造は減ったかもしれないけれども、うん、そうじゃない精神を蝕む構造っていうのがそれに成り代わってしまったっていう気はちょっとするよね。
だってワーキングプアとか派遣労働とかそう まさにこれ
で、ね、まさにさ、このここで描かれている親と子って、うん、さだってその役員株主みたいなのと労働者、うん、現場の人間これなんですよ、
うん、
これは何の変わりもない。100年何してたの。
そうですね、やっぱ良くない部分としてはそのまあ、この、ね、カニ光線に乗せられて働かされるっていうのはもう本当に今の、ね、世界にはたとえ今の社会にはたとえづらいぐらいのしんどい労働だけれども、
うん、
当時は、まあ、もちろん餓死とか今より絶対多かったと思うんだけど、でも、まあ、当時を美化するわけじゃないけれどもものすごい財閥みたいな富豪みたいな資本家がいます。でその人たちに対して一般市民がいます。で一般市民はまあ、よかれあしかれ割とはぐれ者も包括できるような社会があったというか、地域コミュニティとか親戚コミュニティとかで、まあお見合い結婚が良かったかどうかは知らないですけれども、そこを包摂するセーフティーネットはまああるっちゃあった。でそれが今なくなっちゃってるっていうか、その個人主義が加速したことと自己責任論が加速したっていうことがある意味この時代よりもきついことなんじゃないかなっていうのはめっちゃある気はするから、
確かになんかね今の話ちょっとうまくつながるか分かんないけど、うん、そのさっきの先週ね鎌ヶ崎に滞在して鎌ヶ崎支援機構の小林大吾さんっていう方にお話伺ったんですよ、はい、鎌歩きっていうのをして、で日雇い労働者の町だったんだけども、うん、鎌ヶ崎っていうのは昔は要は建設業とかをやられていたと、うん、でそれすごい過酷だったりとか、うん、日払いでものすごい不安定な生活だったんだけれども、うん、でも一方でみんなでなんかこうやるみたいな感覚だったから、うん、コミュニケーション取ったりとかつながりみたいなのがある程度あったと、
うん、
だし日雇いっていう形で例えばそのお金の管理がちょっと苦手だぞっていうような、うん、あの精神障害抱えてらっしゃったり、うん、知的障害抱えてらっしゃる方もいた中で、うん、日払いの方がむしろ管理しやすいっていう現実もあった、
うん、
それがだからいいって意味じゃ全くないんだけれども、うん、そういう側面があったと、うん、ただし今若者たちが置かれてる状況っていうのは過度に自己責任化されて、うん、過度に新自由主義化されていて、うん、じゃあ働くといったら派遣だったりとか、うん、日雇いじゃないや、非正規で LINE 工だと、
うん、
つまり共同作業じゃないんですよね、うん、一人で淡々とベルトコンベを見て、うん、誰とも今日喋りませんでしたみたいなことがもう一般的になっちゃって、つながりがまずない、
うん、
であるとしたら最低賃金も上がったけれどもその分能力を過度に求められることもあると、
うん、
上がったじゃないですか最近ね、うん、だけどそこにちょっ とそこいきなりはむずいですみたいな人にとっては、うん、あじゃああなたもダメですみたいな感じでまた不安定になったりとかして、うん、だから昔から全部良くて全部ダメなんですって言ってて、うん、はあむず複雑みたいな、でも社会情勢の変化みたいなのもあって、うん、昔も最悪だし今も最悪だとか最悪っていう、うんうんうん、じゃあ私たちはどうしていくべきなのかっていうことがすごい問われるっていうか思い出しましたね、う
ん、
これ読
んで。やっぱここがあの最後ストライキでみんなで立ち上がったってとこがすごいポイントなんですよね。で、うん、今はその非正規雇用とか派遣労働者が多いとそれすらもできない、ま、なストイやんのすんごい難しいんですよ、うんうんうんうん、でなんかどこでこう結託するかみたいなのもすごいあって、うん、それぞれの雇われ方が部署内で違ったりとか、
いやすごいわかるなそれ、うん、
フリーランスなんてね、
そう、う
ん、できない、ね、できないね、まあどこに売ってるのかみたいな、
やりようがない職種もいっぱいありますしね、
より弱いからね、
うん、あそこちょっと引いた目で図式化してみると、この時期のこの歪みというか犠牲がいっぱい描かれるんですけれども、それはまあ封建的な時代から資本主義へっていう流れだと思うんですよ。でその過渡期に取り残された人たちを描いている、うん、で搾取された人たちを描いている、で今はそのバブル前提のその大人数主義みたいな、でその軍国主義の残りがみたいなのも含めて、うんうん、その大人数で戦いましょうみたいなものプラスネオリベみたいな、その小泉政権以降のみたいな新自由主義に移行しちゃうんだけど、前提はなぜか高度経済成長とか バブルの頃の前提になってるっていうその歪み、うん、だから当時がその封建から資本主義へっていう時代の変化が蟹高専で、うんうん、今がそのバリバリの資本主義から過度な新自由主義へっていう変化、
うん、
だからそのイデオロギーの
結構言いたくねえな、
そうだからイデオロギーの変化のタイミングってやっぱり自己責任的になるし、一回ドツボにはまっちゃった人が助からないことになりがちっていうのは共通点だとすごく思うんですよね、うん、で高度成長の時とかバブルの時それぞれしんどい人はまあいたかもしれないですけど、うん、でもそのイデオロギーの真っ只中にある時って世の中はある種安定するというか、うんうん、移行期はやっぱきついよなっていうことのような気がする、
ね、一人になる、
うん、そうだね、
こうになる全部、
うん、そうね、横でつながるのが今はしんどいですね、難しいですね、
難しい、
うん、だからフリーランスもね、その会うたびにもう知見の共有で 2,3 時間終わっちゃいますよね、
そうえみんなどうしてんのみたいな、ね、
あこのソフト使った方がいいですよとか
団結できないのよ、共有なのよまず、
ね、なんとかなんとか 給付金みたいなやつ なんとか組合に入ると出ますよみたいな、うん、えそうなんですかとか、健康診断やってますとか
やってね、
どんどんどんどんこれからそのフリーランスも、うん、まあ、非正規雇用も増えていく一方ですからね。
そうですね。だから自己責任論は高まっていく中で、いかに自分の同じような感覚を持った人と緩くつながっていくのかっていうのが、体系的にはメソッド化はできないと思うけど、
うん、
そうするとまあこの観光船を明るく読めますね、希望の光として。
そうね、てか、うん、こういう手立てが あるし、うん、やっぱり団結ってすごい大事、別にそれって絆を持とうとかそういうことじゃなくって、うん、っていうことだし、あとなんか労働組合ってやっぱ大事みたいな本当にそうさ、
ああそう、
労働組合は話だからね、
本当に
この10年20年で、うん、まあもうデータにも出てますけど激減してるわけですよね、うんうん、ただ一方で今最近のニュースとかで労働組合が頑張ってるとか、うん、世界的なね、うん、あれとかあったりとかして、あ
ベンチャーも増えてるっていう ね、
そういう、うん、ね、本当に大事なんだなみたいな、
うん、だからその代わりここではそのプライベートの付き合いはないから労働組合で結束することが大事だっていう本なんだよ
そう思うと素晴らしいです、
ね、素晴らしい
んだよ、
でも100年前だよ、100年前ね、
ガニ光線インボイス編そういうのが必要なんじゃないかな、
ストップインボイス編ね、
誰か書いてくんないかな、そういうの
フリーランスカニ光線フリーランスカニ光線知りたい、
ね、笑うしかないけどね、笑い事じゃないよね、
本当ですよ、
うん、最後に一箇所、うん、めっちゃ、はい、めっちゃテクニカルなところの話していいですか、
教えて、
ね、44ページ、うん、関数字の項目でいうと3の中盤なんですけど、歯が良かった、甲板からはロープが投げられたっていう段落ですね、
ロープ、
無駄なしぶきを散らして海へ落ちた、そしてロープは海蛇のように手繰り寄せられた、それが何度も繰り返された、こっちからは皆声を揃えて呼んだがそれには答えなかった、漁夫たちの顔の表情はマスクのように化石して動かないっていう、化石してっていう、普通石化してじゃないかっていう、 ふうに思うんですよ。でちょっと違和感を残す言葉選びをしてて、まあこういう一つ一つの言葉選びちょっと違和感を残すように選ばれてるなっていうのは他にも多々あるんですけど、
うん、
にしても化石してって言うかなと思ったんですけど、
うん、
その後にロシアの人たちにいろいろ教えられて、
うん、
先導はこれが石化だと思っていたっていう、
うんうんうん、
石化が赤に化けるで石化が後で出てくるんですよ、
うん、
でその前に石に化けるで石化っていう言葉を使っちゃうと同音で被るんじゃねえかなっていう判断があってそのビフォア前に出てくる化石、石化を化石に変えたんじゃないかなとか思いましたね。
すごいよく気づいた。
それくらいその石化、赤の方の石化は超重要だから、
うん、そうそう、その後に出てきちゃうから
そこ立たせたかったんかな、
からそうそうそう、石化けの方の石化を変えたんじゃないかなとかね。
マジやば。
なんかそのぐらいの一文字一文字へのこだわりをちょっと多記事の文章からめっちゃ感じるかな、
うん、すごい本当に一音、うん、一言葉
考えすぎかもしれないけど
すごい、
うん、
本当にすごい、
かなり文章が好きな作家になりました。
なりました、なりました、うん、
だからちょっと他も読みましょうよ。多記事の
統生活者読むか、
ね、うん、
統生活者、
まあ、自分の体験だそうですからもうよりリアリティがえげつないんじゃないかみたいな
それで急にね、
なんか 詩とかも書いてほしいけどな。
本当そうよ、
森を見た時みたいな
森も
夢の話とか、
ね、風を感じた時
確かにな。でもすごい作品少ない人ですから、
ね、
でもカニコウセンは本当に読んで損は絶対させません。
今本当読んでこの時代に読み返すことに本当に意味があると思いましたね、うん、よかった、よかったタイミングで読んで、
ちょっと血が熱くなりましたね。
ね、うん、なりました、テンション上がりました、
うん、ありがとう、
タキジ
ありがとう、
ありがとう、ありがとう、はい、ということで、今回は小林タキジ蟹高専読みましたんで皆さんの感想もぜひ送ってください。メールアドレスよふあかし @gmail.com です。で私たち YouTube のアカウントもありまして、
はい、YouTube では動画が流れております、
はい、そちらもぜひチェックしてください、はい、あと Twitter と
インスタグラムも、
うん、X の、はい、X とインスタグラムのアカウントもあります。
はい、はい。